アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは。この4月からリニューアルしまして、さらにパワーアップしましたこの番組、アグリの未来、毎月2回お届けしてまいります。私はこの4月よりご案内役を務めさせていただきます、山口さやかと申します。農業に関して皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずは毎回さまざまなゲストの方をお迎えし、吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー、題して未来を耕す人から始めてまいります。今回は一般社団法人東京都農業会議の松澤龍斗さんにお話をお伺いします。吉田さん、松澤さんについて吉田さんから少しご紹介いただけますか。
はい、松田さんもともと農地制度についてとても詳しい方なんですけれども、
はい、
特にですね、この農業界で松田さんの名前が広く知られるようになったのは、
はい、
この10年余りですね、東京でたくさんその新しく農業を始めたいと思う人がで増えてまして、そういう彼らを後押ししてですね、例えば研修先を紹介してあげたりとか、耕すべき農地を見つけてあげたりとか、まあ、場合によっては売り先を紹介してあげるとか、もうそういうさまざまな形で新規就農者をずっと後押しされている方です。
なるほど、農地や新規就農の駆け込み寺的な存在の方なのですね。
はい、まあ新しくですね、まあ、もちろんベテランの方もそうですけれども、特に新たに農業を始めた方にとってみればですね、栽培もそうだし販売もそうですし、
はい、
いろんな課題があるわけですね、
うん、
そういう時に松澤さんはその収納させてそれでおしまいなのではなくて、なんかトラブルがあった時にもちょっと松澤さんに相談に行くとか、そういう意味で、あとのフォローですね、
はい、
いうのもなさってます。
いや、心強いですね。それでは早速松澤龍斗さんにお話をお伺いしたいと思います。松澤さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、松澤さんは新規就農される方の相談をご担当されているということで、東京で農業を始めようとする方が増えているとお聞きしましたが、どうして今そのような方が増えているのでしょうか。
まあ、今は増えているというわけではなくて、前からかなりいらっしゃって、まあ、そういうのもうちは東京都内の新規就農者の相談窓口ということで、東京は1000万人ぐらい、人口1400万かなぐらいいるので、まあ、1万人に1人そういう人がいても1000人になるという形で、そもそもパイが大きいので、まあ、いろんな方がいて、その中にまあ農業をしたいというような方がまあいらっしゃるというような状況かと思います。
はい、どうでしょう、でも農業というとどちらかというとですね、もっと地方で広い田んぼとか畑で、まあ、自然に囲まれているような場所でですね、まあ、チャレンジするというイメージも一般の方はあるんじゃないかと思うんですけども、なぜ彼らはあえてこの東京で農業やってみたいと思うんですかね。
まあ、やはりそのイメージが湧くというか、まあ、東京で住んでいたりすると、まあ 近くに消費者がいて、まあ、そういう人たちに売れるんじゃないかとか、まあ、地方に行くとかなり大きく投資してやらないとなかなか立ち行かなくなるとは思うんですけども、まあ、東京だと農業者の数が圧倒的に少ない、で周りに消費者がいっぱいいるっていうことで、まあ、なんとなく作って、買ってくれる人がいると。で例えば自分が市民農園なんかやってるとみんなが喜んでそれをもらってくれるとか、そういう体験から、まあ、じゃあ東京で、まあ、やってみようかなっていうのを少し考え始めるんじゃないかなというふうに思いますね。
ということは彼らの多くはどうか地方から、まあ、東京に引っ越してきて農業を始めるのではなくて、うん、そもそも東京とかその近くに住んでた人が多いんですかね。
そうですね、そういう人が多いですね。
ということは、まあ、彼らにとってみれば、うん、生活環境を大きく変えなくて済むっていうところもあるわけですかね、
う
ん、
そうですね、それが大事じゃないですかね。で特にその農業ってすぐこういきなり開業して大きく収益が出るというものじゃないので、まあ例えばそのパートナー、妻や夫が働いていて、その中で自分が徐々にこう農業でこう一本立ちしていくっていうようなイメージが湧きますし、やはりもうすでにいろんな人生を歩んでいて、例えばそこで八王子で家を買ってしまったと、でも違う仕事をした時に農業を考えたと言った時に、やはりそういう八王子にそういう基盤があって、例えば妻が働いていると、じゃあ自分はやはりこの子供もいるしこの近辺でしかできないなっていうような、まあ、考え方もあったりするので、まあ、そういった人たちがやはり、多いのかなっていうふうに思ったりしますね。
ということはあれですよね、裏返して言うと、まあ、どちらかが別の仕事を持っているので、うん、それによってまあ2人で家計を支えることができるっていう、そういう働く場所が多いっていうのも大きいですね、東京近郊。
そうですね、そのなんとなく農業で立ち、まあ、あまり収益上がらなくても自分がバイトすればいいっていう考えも比較的イメージしやすい仕事が、まあ、そういう仕事があるので、まあ、実際に最初は一人でやろうが、まあ、家族がいる人がやろうが、やはりどうしても、少し他の仕事をやりながら農業をやるっていうところからスタートせざるを得ないっていう状況はあるのかなっていうふうに思います。特に東京はそんな畑がないので、やはりその最初から大規模で、まあ、スタートできるっていうことがありませんので、そういった意味じゃそういう形の人がやはり、そういうふうなことがこう思い浮かぶっていうか、そうなのかなと思いますね、
は
い。
まあ、この辺がですね、都市農業のリアリズムですね。
なるほど。なんか年齢層とかってどんな感じですか。
まあ、20代から60代までいらっしゃいますけどね、
はい、
やはり30、40ぐらいの人が多いですかね。
そういう方って前職って何されてる方が多いとかありますもうそれぞれなんですか。
それぞれですね、まあ、よく IT 関係の人が多いっていう風な話もあるんですけど、まあ、相談の段階では多いかもしれないんですけど、はい、まあ、それぞれバラバラですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。この番組に以前ご出演いただいた伊垣農園の伊垣隆弘さんと美穂さん、お二人の収納はどのようにサポートされたんですか。
いや、なかなか大変だったんですけど、彼らが収納したのが平成21年3月で、まあ、それまではそういった都内では特に農地の貸し借りっていうのもあまり進んでなくて、そういった中で、まあ、少しずつそういう芽が芽生えたかなっていうふうに思えた時に彼らがやってきて、結構しつこかったんで他の人がその前は来た時は大体こう東京じゃその開目検討がつかないのでどういうふうにしていいか、まあ他の県でやった方がちゃんと道筋が見えるよみたいなことで紹介するような形だったんだけど、まあ自分でもそういった仕事のやり方でいいのかなとか、やはりそうは言っても東京も担い手が足りないって話があったので、やはりこういう人たちをですね、ちゃんと真正面から受け止めて、まあ、本当に東京で新規収納できないって言われてきましたけど一緒にやってみようかなというふうに思って右往左往して、なんとかいろんな人のご協力を得て、特に瑞穂町のご協力を得て新規収納ができたといったような形になります。
最初に伊垣さんが農業をやりたいっていうふうにこう尋ねてきた時に、増田さんとしては最初どういうふうに反応したんです、彼に対して。
やはりですね、それまでと同様にちょっと2人で相談に見えて、それでまあやはり他の県に行った方がいいよって説明をしたんですけど、なんかいろいろ見てきたと、いろいろ見てきたからそれで東京がいいんだっていう話をかなりしてきたんですね。でちょっと自分の中で今まで全て断ってきたってフラストレーションもあったし、なんて言っても二日酔いだったので勢いでじゃあやってみるかみたいになっちゃって、
はいはい
そしたら目がキラッとしたので、はい、これはやるしかないなっていう形で、
はい
はい、その勢いがあったですね、
はい、まあ二日酔いのおかげもあって、まあ、勘が良き方向に勘が働いたということだと思うんですけれどもでなぜ瑞穂町だったんですかね。
いやその時に東京って難しくて、まず開発地域といわれる市街区域があって、あとは市街化を抑制する市街化調整区域っていうその都市計画の線引きがあるんですけど、やはり農業をするにはその調整区域っていう場所になるんですけど、他県と全く違うのはものすごく農地が少ないっていうのと、あとその市街化区域の農地が非常に多いと、その時は貸し借りできなかった農地が、まあ、半分ぐらいあると、それで全体の2割ぐらいがその調整区域だと山とか伊豆市等とかになっちゃうので、まあ、そこに狙いを定めると、そうなってくるともう都内で8市町村ぐらいしかないんですね。そのうち瑞穂町っていうのはまず職員の方とこう仲良くしていただいたっていうのプラス、少しずつこう貸し借りなんか進んでたりしてきたので、例えば東村山市の、まあ、市街区域の農家が規模拡大したいよって言った時にそこの農地を斡旋したり、ちょっとそういうことがあったので、はい、一番チャンスがあるかなっていうのと、やはりその山間部ではないので比較的平たい場所が多いので、東京にしては非常に農業がやりやすいっていうところもありましたし、あと若い勢いのある人もいたんですね。まあここで来た近藤剛さんとか、
はいはいはい、
ああいう人もいたので、まあもうそこしかないなっていう形でそこで進めさせてもらったってことですね。
つまりはですね、農家同士で田畑のまた畑の貸し借りというものがまず起きていて、うん、でそういうところであるからちょっと新規で来る人にもチャンスがあるかなっていうことですかね。
そうですね、はい、
でもどうですか、実力も彼らが第一号ですよね、ずっとこう長い東京のこの歴史の中でも。
でそうですね、そう言われてます ね、
はい、ね、二人をこう収納させた時、まあ、あと押した時にですね、
はい、
まあ、第1号じゃないですか、はいはい、うまくいくのかなとか心配な面とかなかったですか。
もう心配しかなかったですね。
そうですか、
はい、本当綱渡り的で、
はい
はい、それでなんとなく周りから理解を得て、
はい
はい、やってきたっていうことですね、
うん、
はい、でまずね、彼らはね、その最初は多摩の大学に、多摩地域の大学に行っていて、それで、まあ、2人とも就職してて、それでもうなんか辞めちゃったんですよ、仕事も。 そんなことでだんだんこう逆にこっちが追い込まれてくるっていうか、うん、でまあ自分で研修先っていう世田谷の大平農園、そのために川崎に住んで、
はい、
もう準備万端ですみたいなこと言ってて、こっちが一向に進まないわけですよ、
はいはい、
もうどうしようかと思ってて、
はい、
その活動がね半年ぐらい続いたかな。うん、でその役場の人にいろいろ動いてもらって、その農地斡旋してもらって、あと農業委員会とか通さなきゃいけないので、そういうところで説明させてもらったり、したっていうことですかね。それでなんとか本当に綱渡り的でしたね。
ですね、ということはやっぱりあれですよね、今で、から振り返ればですね、
うん、
二人はまあレジェンドと呼ばれていて、
うん、
まあ、ずっと続けてますよねと、
はい、
でも最初の一歩踏み出す時ってやっぱ相当の背水の陣というか覚悟で踏み出したってことですよね。
まあすごいですね、勝手にねいろいろ進めてね、こっちがどんどん得るっていう形で、
はい、
うん、多分ね瑞穂町っていう場所もよく分かってなかったかなっていう気がしますね、はい、今や彼ら大好きですけど、
はい、
多分そういうところもあんま東京の地理もそんな詳しくなくて、 まあ、そういう感じであって、よく覚えてるんですよ、3人でね、あの農地見に行ったり、
はいはいはい、
最後決まった時にね、美穂さんが弁当作ってくれて、で3人で食べましょうなんつって、でも食べる場所がなくて、はい、近くのこのなんか大きいね、まあショッピングモールみたいなところも歩いて行って、
はいはい、
そこで3人で食べて、じゃあ一緒に帰ろうかっつったら、私たちここでの器具見てから帰ってくださいなんて言われて、一人でとぼとぼ帰って。
一方でどうでしょう、その地元の農業委員会の方もですね、はい、全くその農業やったことないとか非農家で新規就農の人を地域で受け入れるのって初めてだったわけじゃないですか、うんうん、はいはい、受け入れ側の戸惑いとかっていうのはなかったんですかね、本当にできるのとか。
まああったと思いますね、うん、まあただまあこちらも彼も一生懸命だったので、まあ受け入れてみようかっていうのもありましたし、まあ事実そのかなりね、その担い手も少なくなってたっていうのもあると思うので、今瑞穂町の新規就農者って20人ぐらいいるのかな、うん、その後だいぶ続いてますけど、
その皆さんほとんどみんな松田さんとこ、松田
さん、あ、そうですそうです、そうですね、はい、最近でも、2人かな、2月に入ってますし、
はい
はい、非常にこう、まあ、本当に東京では今ね本当に受け入れてもらえるところの一つですね、一番、まあ受け入れ、まあ、まあ今多くのところ受け入れていただいていますけど、やはり、大きな受け入れ先となっていただいてますね。
そうですね、まあ、そのためにもあの二人が、井垣さんたちが途中でこう挫折したりせずにですね、うん、続いてきたってやっぱすごく大きいですよね。
そうですね、いろいろありましたけど、そうですね。
ありがとうございます。新たに農業を始める人にアドバイスしている点っていうのはどういったことになりますか？
いや、自分は就農しないからそんなアドバイスなんかないんですけど、はい、結局いろんなことがあるけれども、うちの使命っていうのは、他の職員も今一生懸命やってますけど、もう農業界に人を送り込むんだというのをまず第一に、その原点に戻ってやろうというようなことで、まず農業やりたいっていう人が、まあ、ご相談に、来た時には、やはり、東京という土地柄、まあ、いろんなことあるわけですよ。そのこの農地はこういう特徴があってとか、農地が少ないとか、まずその課題をですね共有するんですね。で、例えばいろんな例えば住むところなんかもすぐ見つけるけれども、アパートみたいなところなくて作業場もないですよとか、うん、例えば調整区域であってもその水がないですとか、あと農地なかなか見つかりません。で、できるこの例えばその新規就農できる場所っていうのは、多くは例えば溝町20人いて、青梅市何人いて、秋野市何人いて、日の出町何人いて、大体ここら辺の地域ですよと、うん、いうことで、まず課題を共有するんですね。で、それでどうしましょうかっていう話ですね。これをどうやって一緒に突破していけますかっていうことですね。それだけを考えてやりましょうって言って、あ、そんなの嫌だなっていう人もいるし、うん、じゃあそれでもやってみようっていう人がいれば、じゃあ次研修先紹介するからとか、そういう話になってきますね。一緒に課題を共有して一緒に取り組んでいくっていうのがうちの特徴かなというふうに、思いますね。はい、
そうですね、その、まあ、農業をやる人をですね増やすという、はい、まあ、その目標っていうのは、はい、まさにその通りだと思うんですけども、一方で実際ですね、私その松田さん訪ねていて就農した方々相当たくさんインタビューしてきましたけれども、
あ、ありがとうございます。
割とあれですよね、最初はやめた方がいいんじゃないかとかですね、割とこう厳しめのというか、そこからまず入りますよね。
そうですね、それは本当にこう、まず就農してすぐ収益が出るっていうものでもないですし、農地もすぐ出るってものでもないですし、やはり全て、まあ、厳しいことは申し上げますね。こういう課題があるとか、だから地方行けばちゃんとプログラムがあって、そこに入れば、はい、ちゃんと農地とか売り先まで斡旋してくれるところあるんですよっていうような説明はしますね。どうしても東京っ ていうのはその島とか山村部を除くとそんなにこうなんだろう人がいないというわけでもないので、地方行くとやっぱりそのいいなと思うのは結局その地域全体の課題がやっぱ人を入れていかなきゃいけないって課題に結びついてるので、比較的そういうふうな戦略で多分新規収納ってやってるんですけど、うちはそういうのがあまりないので、まあ、そういったところもちょっと違いますよって話もさせてもらったりしますね、
はい、でもですよね、うん、本人それなりのこの収入というか、まあ、仕事がある場合には、うん、特にあれですよね、もうちょっと待った方がいいんじゃないかとか、
うん、
その辺のところもあれですよね、かなりきちんと説明されてますよね。
あ、そうですね、やはりそのご家族がいて、まあ、毎月これぐらいの収入はなきゃいけないっていうふうなことをおっしゃれる方がいたら、それは農業っていうのはね、そのもしかしたら65トンとか75でもできるかもしれないので、とりあえず今のそういったお子さんとかの環境を始めてしまったものは全てちゃんとまあ変な言い方ですけど、そのやってっていうか、まあちゃんとそうして、それからまた始めればいいんじゃないってアドバイスはしますね。
これとっても重要だと思うのは、うん、まあ、どことは言いませんけど、ともするとですね、例えばこういう農業関係の政策っていうのは、まあ、例えば認定農業者をこれから増やそうとかですね、こういう人をこう増やそうっていうふうに数の目標をになってしまうことも多いと思うんですね、うん、でも先ほどその増やすというふうにおっしゃってましたけど、松田さんたちは数ありきでたくさん増やせばいいというのではなくて、うん、その子たちが彼らがですね、まあ、きちんとやっていけるかどうかっていうのをかなりきっちり考えてサポートしてますよね。
そうですね、ですから私どものやり方っていうのはそれぞれのその作戦があって、その作戦に一緒に乗ってくれるっていうんであればやりましょうと、
はい、
まあ、例えばですけど、その都会のどっかの区でどうしてもやりたいって言ってもこれはちょっと難しいですよとかですね、うんうん、やはりその今そういうところに住んで通いでやりましょうって言ったらちょっとそれはなかなか難しいですよ。やはりどこの市も町も村も結局そこに住んでやってくれないとなかなか支援もしづらいし、なのでプライオリティっていうのをまずこちらと一緒に共有してくれないかって話をしますね。したらなんでそんな話をするのかって言われたら、やはりじゃあちょっと難しいかなっていうような話をしますね。どうしてもそういうふうになってしまうっていうこともありますし、実際にうちにご相談に来て他の県で活躍されている方もいらっしゃいますし、まあそれぞれですかねっていうふうに思いますけどね。
新たに就農する人ってのファーストステップって何になるんですか？
まずはその農業の技術とか研修をするっていうことですね、
うん、
それがまず第一になりますね。
研修の期間っていうのはどのくらい、はい、
まあ 1,2 年ぐらいですかね。だからそういうとなかなかあれなんですけど、結局計画立てるときにこれ使ってこれでいくらになりますっていうふうな、まあ卓上の計画はできるんだけど、
はい、
実際にこの瑞穂町の畑2反部渡したら、あなた一体何が作れてどういうふうに 収穫物が上げられるのか、
うん、
それをまずできるようにしてくださいっていうような話をすると、やはりやっぱり勉強する時間が必要ですねっていうふうな話っていうのは、うちの方はその農業を職業にしたいっていう人の相談窓口なので、
はい、
ちゃんと、まあ、食べていけるようにしていただくためにそういった期間っていうのはどうしても必要ですよっていうお話はさせてもらう。特に東京でやってもらった方が、
うん、
その現状が分かるので、できればまあ東京で研修をしてもらって、
うん
うん、で研修はうちの方でこの研修先とか、
はい、
農家の人にお願いしたり、うん、いろいろ情報があるのでそこに行ってもらって、うん、給料もらいながらできるんで、当面はその貯金を崩さず研修もできますよというような話もさせてもらって、やりますね。
そうするとどういう研修先を紹介するかってとっても大きいですよね。今日は
そうですね、大きいと思いますね。ただなかなかその受け入れてくれるところも少ないので、はい、なかなかこう全てマッチするということではないですけど、 ですので先ほどの話でともかく東京でやるってことをプライオリティにしてやってくれないかっていう話ですよね。そういう話をする。例えば有機農業でやりたいっていう話をされても、で有機で研修したいって言ってもですね、研修先教えてくれる人はいるかもしれないけど、そこで2年間無収入でやるっていうと自分の貯めてきたお金も減らしちゃうし、本当に2年後に私どもは農地探して斡旋できるかっていうのも確約されてないので、そうではなくて、まずはそのちゃんと農業で雇えるような人のところ行って、普通の農業を勉強して、でも自分がやるとなると農地が荒れちゃうと問題ですけれども、誰の、指示も仰がないので、その時に、自分で有機農業やるならやればいいしっていうような話なので、そういった調整なんかもしていくっていうことですかね。
今一つキーワードが出たんですけれども、有機でやりたいっていう人多いですよね。
そうですね、最近は少なくなりましたね。
むしろ減りましたか。もともと
そういう人しか、
はい、この変化は何なんですかね。
やっぱり15年20年やってると、やっぱり若い人っていうのは農業特別な職業っていうふうにあんま思わなくなりましたね。前はその自分の生き様と重ねて、僕はこういう新鮮な野菜を多くの人に食べてもらうために働きたいし、そういうことがしたいんだっていうような形の人が多かったんですけど、今は一般の職業として企業として農業をしたいっていう人が多くなってきましたね。
それはでもいいことですね。最初ものすごい特殊な、要するに選択っていう感じだったんですね、きっとね。
そうですね、そういう新規で農業をやるっていう人がまずそんなにいなかったですね、井垣さんの時は。どうしてもなんか自分の動機づけみたいのが多分必要であって、周りからも 100% 反対されて、そんなのやるなっていう話で、その中でいや俺はやりたいんだ、こういうのやりたいからっていうと、どうもモチベーションを保つためにやはりそういうふうな信念を持ってやんなきゃっていうのがあったんでしょうね。
そのキーワードの一つが有機であり無農薬だったってことなんですかね。それこそ井垣さんは農薬や化学肥料どころか基本的に肥料もやってないですよね。
そうですね、地球の力で栽培してます、
科学的にも一定 の, あれはあると思うんですけれども、という意味で言うと、じゃあこれだけそのたくさんの人が就農してやってきてるっていうことの、要するに普通の仕事になったっていうのは大きな成果ですよね。
そうですね、社会もこう一つの会社に働いて最後まで勤められるってこともなくなってますし、企業っていうのが普通になってきたので、農業やるっつっても多分周りもいいんじゃないっていう感じなんじゃないですかね。
つまり農業っていうか就農するっていうことも企業の一つっていう感覚になってきたんですかね。
完全ではないですけど、それにだいぶベクトルが傾いてきてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。もう20年前農業やられなかったら大変ですもんね。みんなに反対されたと思いますよ。
でもね、切り開いてきた彼らの力というか功績は大きいと思うんですけれども、
ですね、そうですね、みんな大変って言いながら続けてやってますね。
ここで一つご紹介するとですね、増田さんがすごいのはまだ副菜やってんですよね。
やってますね、先週の金曜日も、
はい、
飲みました。
月に1回、
そうですね、
中華料理店、
中華料理店 で
まだ研修中の人とか、
そうですね、
もう就農した人とか、みんなで集まって、懇親会っていうのをずっとやってるんですよね。
そうですね、コロナの時はできなかったんですけど、他はずっとやってますね。
あれはみんなにとってはどういう場になってるんですかね。
やはりその情報交換とかの場になってると思いますね。最近は農家じゃない人もいろいろ参加してくれてるので、そういうところから情報を得たり、いろんなお互いこういった栽培のことだとか仲間作りとかにつながってんじゃないですかね。自分たちにとってもやはり月1回そういう人たちと会えるっていうのは比較的仕事のモチベーションにもなるので、そういうのを10年以上やってるっていう ことですね。
そうですね。
ただ酔っ払ってるだけですけど酔っ払ってんのに相談されたことを忘れると怒られるっていうそれ覚えてないんですかみたいな。
あ、飲み放題なんですよ確かね。
いや、あ、まあ、そうですね、飲み放題ではないんですけど、はい、まあ一応定額、はい、足を踏み入れた定額だけもらって、
はい、
一応5時から10時までで、うん、1回入ったらいくら、だから先来た方が得だよっつって
そうです。まあ、先ほどのだからあれですね、質問はあのこちらからの問いかけは増田さんがどうアドバイスしてるかってことだったんですけれども、増田さんとその個々の農家とのこう点を結ぶ線の関係じゃなくて、みんなが集まることによってお互いにこう助言し合ったりとか励まし合ったりとか、そういうこともできるってことですね。
そうですね、いいと思いますよ。だから結局こちらに相談来るよりそちらの会に参加した方がいろんなこと聞けるので、新規市の本当に東京でやりたいっていう風なことでいろいろ話し合いの中でなった時に、まずそれ出てみんなから聞いてみればっていうようなこともしますね。
確かにコミュニケーションの場があるだけだいぶ心強いですよね、農業してる人にとっては。
まあ酔っ払いの場ですけどね
まあでもあれですよね、産地で収納する場合っていうのは農協があって、うんうん、その農協のなんとか 部会っていうのがあって、うん、人参部会とか、まあ、玉ねぎ部会とか、うん、そういうその部会のという、まあ、組織とかチームがあって、その中でいろいろ意見交換したり、うん、技術を教えてもらったりっていう場があるんで、東京で収納したみんなっていうのは そういう場がともするとなかなかないので、うん、それはいい機会になってるんじゃないですかね。
そうですね、まあ、地域は地域でいろいろなのが集まりがあって参加を、はい、されてるみたいなんですけど、やはりちょっと同じ境遇の人が集まるっていうのは、はい、いいんじゃないですかね。お互い切磋琢磨というか、
はい、
まあ同じ状況だと例えばどこが安いとかそういうのを比較的こう情報を得たりできるので、いいんじゃないかなと思いますし、まあ峯岸さんとかも来てくれるので、そこで野菜取引の話をしたり、今度みんなでこういうことをしようよっていうような話なんかもできたりするので、いいんじゃないですかね、はい。
先ほどからいろいろお話伺っていて、やっぱり農業って言ってもすごく大変そうだなっていうイメージはいたんですけれども、その中でも東京ネオファーマーズのメンバーで離農した人はほとんどいないそうですね。
まあ、はい、そうですね、まあ、いないわけではないけどあんまりいないっていう感じですね、うん、っていうのは多分そのネオファーマーズの共通項っていうのは、
はい、
農作業が好きだっていうことですね。
うん、
好きで入ってきてるので、でまあどうしても仕事って人生になっちゃうので、それをまあ好きな時間、
うん、
好きなこと、うん、好きな時間も好きな仕事で多くの時間を避けるっていうのは、お金うんぬん抜きにしてもまあ一定程度の、
うん、
まあ、満足感というか幸せっていうのを味わえるのかなというふうに思うので、
うんうん、
多分じゃあ一回収納しました、やめましたってなったら同じような感覚を本当に味わえるのかって言ったら難しいかなというふうに思うので、っていうのはまあ 農作業みたいなのが好きなので、
うんうん、
なのでそういう意味で東京は特にちょっと立ち行かなくなってもバイトをします、でこっちも農業しますみたいなので、
うんうん、
まあなかなか農業の方がのウェイトが下がってもあんまりやめないっていうのが少し特徴なのかなっていうふうには思ったりしてます。
そうですね、ここで一度ご説明しておきますと、東京ネオファーマーズっていうのは東京ネオファーマーズとい こう 共同でこうブランドで物を作ったりとかですね、栽培方法を統一して一緒に作ったりとか、それをみんなで売っていくというようなこうカチッとした集まりではなくて、先ほど話題に上がったフッサでのこの飲み会の場に懇親会にみんな集まってて、だんだんこう定期的にやってるうちにメンバーがこうどうも一つの塊だよねと。それは増田さんを通して収納した皆さんで、そこにじゃあ自分たちのちょっと一つの共通の名前を作ってみようということで、東京ネオファーマーズという名前ができて、そしてロゴもできてっていう、まあ緩やかなこう集まりですね。何人かで一緒に売ることもあれば、基本的には個別に作って個別に売ったりと。でネオファーマーズの皆さんなんですけども、もともとその原点に立ち返るとですね、なんでみんな農業やりたいと思うんですかね。そもそも先ほど栽培が好きでありましたけれども、うん、最初の就職は別の仕事多分大概してますよね、うんうん、なぜみんな農業に目覚めるんですかね。
わからないですね
どうしてなんでしょう。
どうしてですかね。やはりまあ仕事としてやるというののイメージもいいというふうに思ってるんじゃないですかね。なんか食べるもの身近だし、
はい、
自分の手で作って、それを売ってみたいっていうのは あるんじゃないですかね。そういった感覚というのはあるんじゃないですかねと思いますね。一定程度こう最初はやっぱりね、学校卒業すると一定程度やっぱり稼いで今までの分っていうか、まあ、ちゃんとした大人ってなってくるけど、そのうちなんかこれでいいのかな、自分の好きなものはもしかしたら違うのかなっていうので、まあ、独立したりする方いらっしゃると思うんですけど、その中の一つに、まあ、そういったいろんな、大体みんな聞くと幼児体験みたいなのがあるんですね。おばあちゃんのところで農業やって田舎が良かったとか、はい、そういうのを思い出して、じゃあやっぱり僕はこれをやろうかっつってやりました。それとやっぱりやめましたって人もいるだろうし、あの研修中にでやっぱりやりましょう、楽しいからやりましょうっていう人がやはり残って、独立していくっていう形なんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
その場合どうでしょう、あえてもうズバリ聞きますけれども、もともとやっていた仕事と比べて、うん、農業やった後の収入を比べてですね、必ずしも農業にやったからもっと収入が増えたとか、もっと言うと以前の仕事の収入を維持できてない人もいるんじゃないですか。
ああ、そういう人の方が多いと思いますね。
でもなぜ続くんですかね。
やっぱり好きなんじゃないですかね、うん、そういった生活感とか、あと農作業とかが本当に好きっていうのが本当に共通点だと思いますね。
ということは松田さん、最初にこう彼らから相談、収納したいです、農業始めたいっていうふうに相談を受けるときに、その辺のことやっぱ考えるわけです、この子どう。
あ、そうですね。なので研修とか体験とかやってみてからっていうのもありますし、でも体験だと分かりづらいので、やっぱりちょっと一回働いて、うん、
はい、
見てってことになるとは思うので、大体そういうところを紹介して、それでやはり途中で合わないなっていう方もいらっしゃるだろうし、そういった実際ね、思ってるのとそういった農家の暮らしって違うのかなっていうふうに、思うか思わないかっていうようなことがあるかなっていうふうに思いますね。
あともう一つ別のその角度からなんですけども、もうずっとその農家の農業を続けてる家に生まれてっていう方でですね、うん、今例えば40代後半とか50代とか、うん、もっと上の方で、まあ、今バリバリ農業を経営している人にも聞いてみるとですね、うん、でも実はその高校とかですね、かつ若い頃はですね、うん、農家だっていうことをこうみんなの前で生まれたっていうのを言うのがあんまりこう、
うん、
実は気持ちとして複雑なものがあったと、
うんうん、
家何やってんの、農業です、うん、でお父さんが軽トラでこうね、パッとこう、うん、授業参観とか来たりとか、
うんうん、
という彼ら、まあ、上の世代ですよね、うん、と比べてやっぱ価値観相当違うんですかね、今の。
そうでしょうね、そういう時代だったんでしょうね、うん、自分の幼い頃もそういう時代だったと思いますね、
はい、
ただ今は どうですか、そういう感じもあるんですか。
私は保育園の頃にさつまいも掘りをしてから、
うん、
なんかすごく楽しくって、なんかそこからなんかそういう家にすごい憧れがあったんですよ。
なんか友達のお父さんがそういう仕事してるって言ったら、別になんか
いいなって思います、
ね、はい、そういう感じなのかな、
うん、
なので世の中の価値観がだいぶ変わったんじゃないですかね、うん、
いや本当変わったと思いますよ、うん、本当に自分が入った頃とですね、仕事し始めた頃と大きなそれは変化を感じてますね。それは、まあ、都市農業においても最初はこう宅地にすべきだみたいなのがあったんですけど、今はね、周りで残してほしいっていう人の方が多いですし、なんか体験なんかするといっぱい人が集まったり、
うんうん、
なんか皆さん東京においては農業ってプラスイメージが多いのかなっていうふうに思いますね。もちろんこういろんな考え方の方がいらっしゃるとは思うんですけど、前ほどそのなんかそこが農地があるな、宅地にしてしまいなさいみたいな考え方からはだいぶ離れてきてるっていうような印象はありますね。
そうですね、
うん、
数年前に都市農業を、ね、推進するための、うん、増資するための法律もできましたし、うん、政策的にもどうなんでしょうね、かつては農業政策の中ではですね、こう片隅にあった、うん、 ったかもしれないこの都市農業っていうものが、政策の中でも正面からちょっと頑張ってみんなやってるんで後押ししていくっていうに変わりましたし、だいぶそのそうですね、農業の価値というのと、もう一つは都市近郊に農地があるということの意味もだいぶ変わったんじゃないですかね。
いや、随分変わったと思いますよ。それで東京都の行政も国でやらないなら自分たちやろうってことで、かなり都市農業の、はい、まあ、新規種もそうですけど、ものすごい事業を立ち上げて応援してますし、はい、各市町村も、かなりその農業っていうのを応援していこうっていうような、あ、まあ、姿勢がですね、非常に見られるというか、非常にこう高まってきてるなっていうふうに思いますね。
それこそね、さっきちらっとありましたけれども、80年代から90年代ぐらいまでですかね、都市やその近郊の畑や田原っていうのは、もうなんかね、家にしちゃおうとか、商業施設にしちゃおうとか、それが当たり前のような風潮もありましたよね。
そうですね、ひどい時代でしたねそう、自分たちにとってはひどい時代でしたね。本当にそういう、はい、やっぱ産経だとか、やっぱ都市圧っていうのが 強かったですね。だからちゃんと住宅供給ができなかったり、ちゃんとした都市計画ができないのは、都内にある畑とそういう墓地があるからだっていうふうに堂々と議論を展開するのが紙面に載ったりするような時代でしたからね。
その2つが、
そう、その都市のこの開発を邪魔しているような話が出てて、
はいはい、なるほど。ということは、このネオファーマーズのみんなが登場するまでの松田さんのお仕事っていうのは、多分農地に関して言うと、どっちかっていうとあれですかね、その相続とかそちらの方が、
まあ、今もそうですけど、はい、そういうご相談も受けたりはしますし、はい、まあ、そうですね、まあ、都市農地をどうやって、まあ、守っていくかっていうのが、やはり仕事としての使命は、まあ、今もそうですけど特に強かったですね。だから都市農業もっと PR しようとか、こういうふうな機能があるんですよとか、はい、特に防災なんかはその避難場所になりますよだとか、まあ、そういったことも含めて都市農業の大切さをどう伝えていくかとか、そういうのが主眼に置かれてましたね。でこれからはそういった農地もね、2018年から、まあ、都市部の農地も貸借ができるようになったので、まあ新規収納者の感も出てますけど、今度はそういった若い人もそういう場で農業できるチャンスも出てきてますので、また時代が一つ変わったかなっていう感じはしますけどね。
ここで、まあ、総括というか改めてお伺いしたいんですけども、はい、都市近郊の農業とか、はい、農地が果たす役割って何ですかね。
いや、素晴らしいんじゃないですかね。まずは近くに、先ほど山口さんもおっしゃられたけど、近くに農地があって、そういう体験もできますし、防災の空間にもなりますし、あとは最近っていうか、まあ、もう10年前かもしれないですけど、まあ、体験農園とかそういう人で人を集めたり、またそういうのもビジネスになってるぐらいですからね、はい、市民農園だとか、
はいはい、
だから非常にこうこれから人口がね、まあ、東京まだ少し地価が上がってるなんて今日やってましたけど、ただこれからは人口減少っていうトレンドは変わらないんだろうから、そういった意味ではやはりそういった農地を残して、今後近くでいろんなものが生産できたり、都市として生産できたり、いざとなれば避難場所になったりっていうところは、やはり東京というその町のあれですね、特徴なんじゃないかなと思ってるので、ぜひ残って、まあ、残して いただければというふうに、思ってますね、いつも。
はい、でどうでしょう、収納した皆さんですね、
はい、
こう私も取材に行ったり、まあ、こちらでゲストとしてこう、お話を伺ったりすると、皆さん松田さんに対するですね、感謝のこと、松田さんのおかげでやってこれましたという言葉が皆さんおっしゃるんですよね。でどうでしょう、今度増田さん立場から見てですね、彼らが登場してくれたというのは、増田さんのこのどうでしょう、東京都農業会議でのお仕事にとっての意味というか、いかがですか。
まあ、感謝してるのは人違いかもしれませんけどいや、その 仕事としてはですね、非常に積極的になれますね。先ほど吉田さんおっしゃった通りに、これまではどうやって守っていくかっていうのがまあ主眼だったんですけど、これからそういった農業をしたいっていう人が増えるっていうのは、なんか自分が仕事始めた時に考えられなかったんですね、はい、だからそういった意味じゃなんか夢を見させてもらってるって感じも今もありますし、そういった農家をこちらでこうなんていうかな、まあ変な言い方ですけど作り出せるってことは全然思ってなかったので、まあ、仕事としてはうちの今は新規種って自分だけじゃなくてちゃんと担当もみんな一生懸命うちの職業でやってますけど、みんな本当に息に感じてるんじゃないですかね、まあ、いろんなトラブルとか本当はあって毎日のにあるんですけど、
はいはい、
それでもモチベーション保てるっていうのはやはりこの農業の中で、そういった人仕事をしたいっていう人のがいて、まずいてその夢をというか現実にするっていう、
はい、
このダイナミックさっていうのはやっぱり仕事として素晴らしいなと思いますね。で特に最近はこういう活動してると、峯岸さんみたいな人で野菜売ってくれる人がいますし、もっと言うと東京ネオファーマーズ直売所っていうのが八王子にあるんですけど、うちなんか一銭も出してないですよ。それをスポンサードしてくれるような人が出てきたり、はい、なんかびっくりするようなことがあるんですよ。もう都市の多様性というか、
うん、
なので、まあ、先ほど吉田さんおっしゃった通り、その名前をつけたことによって、なんだか名前つけたけど一体なんだかはよくわからないんですよ。ただそれによってそういったスーパーに売り場ができたり、そういったもう本当に単独とも言ってもいい直売ができたり、峯岸さんみたいにこう野菜を売ってくれたり、ホテルに納めてくれたり、うん、ホテルなんか納めてみんな食べに行こうって言っても行けませんからね。なんかそういったぐらい高いところの、ホテルにも使っていただいたり、はい、
うん、
そういったね、人が出てくるなんていうのもまたびっくりしちゃってて、うん、本当に今思えばこうその井垣さんも郷さんも他の人も 3,4 人でぐだぐだ青梅の居酒屋で飲んでたのが、
はい、
飲んでもう大変だよなみたいな言ってたのが、はい、こんなになるとは思わなかったですね、
はい、
なので、本当はうちっていうのはその収納させるまでが仕事で、あとはいろんな人がフォローしてくれるんだけど、やっぱりなんかそういう人たちと可愛いって言ったらおかしいけど、なんかみんなも信頼関係ができて、なんかと相談してくれるし、飲み会も開けば来てくれるし、そしてそうやって応援してくれる人もまあ来てくれるし、なんかびっくりしちゃいますよねなんかこんな風に広がるとは思ってなかったので、本当に仕事としての醍醐味っていうのは あるのかなというふうに思います。ただ忘れちゃいけないのは、うちらの専門としては収納させるまで、でうちはその農地斡旋する中間管理機構となってますので、相談から農地の斡旋まで一括してやるんだと、その組織っていうのは絶対ブレないって、要するにそれをおごそかにして次はありえないので、もうそこの専門家としてずっとやっていくっていうのを土台に、そういったこともできるっていうのは本当に東京ならではというか、そういうふうに、思いますね。本当にいろんな人が、まあ、農家も東京都も市町村もそういった全然知らないその、ね、スポンサードみたいな人も出てきたり、ちょっと びっくりしちゃったりしますよね、はい、
これからもですね、まだまだ若いみんながですね、東京やその近郊で農業をやりたいと言って増田さんのもとをこう訪ねてくると思いますので、どうかよろしくお願いします。
あまり農地がありませんが頑張りたいと、
ま、最近は相模原とか周辺地域も広がってますもんね。
あ、そうなんですよ。相模原市さんと入松さんに非常にお世話になって、
はい、
東京でそんなになければうちで農地斡旋するよって言って、
はい、
うち相模原グループっていうのがあって、
はい、
もう5人ぐらいいて、この前も2社ぐらい、
はい、
入ってもらったりしてですね、他の都外の市町村さんが応援してくれるということも起きたり、
はい、
あと霧島って宮崎、鹿児島、霧島ネオファーマーズっていうのがね、 できたり、
うんうん、
してるので、そういうのもまたちょっと面白いですかね。
そうですね、
はい、
というわけで増田さんの、
はい、
活躍するべき仕事はまだまだ増えていくということで、
もう疲れた、はい、疲れたサラリーマンになってますけど、
今後も東京ネオファーマーズがどんどん広がって、いろんな人に、はいはい、知ってもらって活躍期待しております。
ありがとうございます、
は
い、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ということで今日は一般社団法人東京都農業会議松澤龍人さんをお迎えしてお話を伺いしました。松澤さん、ありがとうございました。
アグリ御子知新。
さて今回から始まります新コーナーです。知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただく、題してアグリ御子知新です。ではこのコーナーのコンセプトはどのような感じで進めていきますか。
はい、メインのコーナーでゲストの方に来ていただいて、
はい、
直接その農業のお話を伺ったり研究者の方から、ご意見を伺うというのと合わせて、このコーナー ではですね、例えば映画とか小説とか、
うん、
国内外のですね、
はい、
あるいは漫画とか、うんうん、アニメでもいいと思うんですけれども、農業について描いてる作品、あるいは作品の中にワンシーンでも農業が登場している、そこからですね、何かその農業の歴史を知るヒントにつながるものを見つけてきたり、うん、
はい、
あるいはそこから農業のこれからのですね、イノベーションにつながるような話題ですね、そういうものを拾いながらですね、このコーナーで、新しい農業の形を探っていきたいと思います。
すごく楽しみにしてます。では吉田さん、早速よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まず最初の今回のテーマなんですけれども、
はい、
田植え機をテーマにしたいと思ってまして、
はい、
最初にですねちょっと見ていただきたいのはある映画のシーンなんですよね。
はい、何ですか。
何してるか分かりますかね。
あ、田植え。
そうなんです。これは、日本映画屈指の名作である七人の侍って聞いたことあります。
聞いたことあります。
ぜひ見てください。大傑作です。でこれ七人の侍の、まあ、ストーリーは、まあ、多くの方が知っているようにその、はい、信氏にですねひどい目に遭ってきた農民たちが七人の侍を雇って力を合わせて信氏をやっつけると、うん、まあ、ストーリーそのものは、まあ、有名なんですけども、
はい、
農民がその農村が舞台になっているので、こういういろんな農作業のシーンも出てくるんですよね、
はい、
でこの映像を見るとですね、農業を知っている方と気づくと思うんですけれども、実はですね苗がものすごく大きいんですよ。
うん、もう大きいですね。
こう何十センチもあるような大きな苗を子どもたちが持ってきたり、はい、女性たちがこう植えたりしてますよね、みんなでこう。
今やってましたね。
今現在の田植えに使っている苗って見たことあります？
その田植えし終えた、
はい、
生えてるのは見たことあります。
もう育ってるやつですよね、
はい、
で今実際の田植えっていうのはこんな指先よりちょっとな、まあ、これもちょっと長いぐらい、もうすごいちっちゃくてひょろひょろっとした苗を機械で植えてるんですよね。この2つの違いっていうのがとってもその実は日本の農業の効率化っていうか生産性向上のこう実は重要な2つを示していまして、
はい、
で、田植え機って日本のまあ稲作は中心ですから、うん、どういうふうに田植えを機械化するかっていうのは、
うん、
実は明治時代からずっと続いていた挑戦だったんですよね。農村のいろんな発明家がですね、明治の31年に最初に特許の第1号っていうのがあって、これをいろんな人がいろんな場所で、頑張ってやってきました。で、もう戦後のですね昭和30年ぐらいまでの間には200件近い特許とか、実用新案っていうのが登録されている出願されてるんですけども、
はい、
実際に普及はしなかったんですよね。なぜかっていうところがとても大きなポイントで、でここで一旦その苗の話に戻るんですけれども、もともとまさにこの黒澤明のですね七人の侍っていうのは、
うん、
1954年の映画なんですけれども、
はい、
その頃はですね田植え機ももちろんなかったです、
うん、
でああいう大きな苗をずっと日本では植えてきたんですよね。それはなぜかっていうと、苗っていうのは大きく育ててから田んぼに田植えをした方が稲はよく育つってみんなが当たり前のように思ってました。ところがですねそれがうまくできない地域があって、
はい、
長野県なんですけれども、 4月いっぱいまでですね、かつては田んぼに雪が積もってしまうので、大きく育てようと思うとですね、いつになったら田植えできるんだろうっていうすごいジレンマ抱えてました。
なるほど、
はい、その時にですね、昭和32年に長野県の飯山の試験地というところの技師の松田淳二さんという方が、農家とずっと一生懸命ですね、研究をしながらあることを思いついたんですよね。こんなちっちゃな苗を植えてみたらどうだろうと。つまり雪深くてですね、苗が育つまで待ってから植えるともうどう間に合わなくなっちゃうんで、部屋の中で火鉢でちっちゃい苗を育てて植えるっていうことをやってみたんですね、
はい、
これは実は今ではもう日本の農業の最大の革命と言われているぐらいのこうイノベーションだったんですけれども、その当時ですね、この農業の技術関係の権威だった寺尾博さんという方、もともと農林省の農事試験場長だった方なんですが、とっても力を持っている方でですね、この寺尾さんがみんなの前でこの松田さんを罵倒するんですよね。このちっちゃい苗、君には研究をする資格などないというふうに退けたわけです。そこでこの松田さんはですね、いや、うまくいくはずなんだろうなと思いつつも、部屋の中で育てたちっちゃい苗を一旦縄代に置いて仮に育てて大きくしてからっていう、すごくこうまあ面倒くさいことをチャレンジするわけですね、
はい、
で当然ながらそれではこの小さい苗は普及していきません。なぜかっていうと、農家からすればですね、それを一旦部屋で育てたちっちゃい苗を縄代に持ってって植えて仮植えして育ててもう一回田植えをする、いやこんな面倒くさいことできないよなっていうことで普及しないところがですね、農家気づくんですよね。いや、こんなちっちゃい苗を植えても稲育つじゃないかっていうことに多くの農家が気づき始めて、ここでかつて苗繁作、つまり稲にしても作物にしてもどの作物もですね、苗をしっかり育てることが農作業栽培でうまくいくための半分を占めてると、
はい、
という価値観が変わってですね、小さい苗でも育つってことをみんな気づき始めます、ここまでが松田さんのストーリーなんですよね。ところがですね、後々この、寺尾さん、つまり松田さんをですね、研究の資格ないと言った人が気づくんですよね。どうやらこの小さい苗が普及し始めてると、そこでこの、寺尾さんという方がですね、東京の神田の電気技師をしていた若いですね、関口正夫さんという技術者に頼んで、これで田植え機を作ってくれないかって頼むんですよね。で、関口さんというのは農業の専門家ではないんだけれども、若干そのこの寺尾さんとの関わりで、電気関係から農業に関わり始めていて、例えば最初は部屋の中で火鉢で温めさって言いましたよね、それをですね、この関口さんという方がですね、電熱の育苗機を開発するとか、まあ、そういった変わってきたんですね。そこで寺尾さん、もうかなりもうその頃年配なんですけれども、頼まれて田植え機を作ってくれないか、ここが大きなイノベーションのきっかけになるんですけれども、なぜかというとですね、先ほどご説明したように、明治からみんなこれ公的な研究機関も含めて田植え機を作ろうと思っていてもうまくいかなかった理由は、苗繁作だったんですよ、つまりこんな大きい苗をですね、機械に乗せていろんな形に乗せたり、根っこを洗ったりして乗せますね、重いし運びづらいし、すごく非効率なんですよね、でそれをきちんとこう植える技術もなかなか機械化できなかったんですが、松田さんが飯山の試験地にいた彼がですね、開発したこんなちっちゃい苗でも育つんだよっていう育苗が普及したことによって、でっかい苗じゃなくて、こうまさに今のこう田植えやってちっちゃい苗なんで、こう簡単にこう乗せられるんですよね。持ち運びも簡単し軽いし、
はい、
これによってですね、寺尾さんはだからかつて自分が否定したこのちっちゃい苗を使って関口さんに作ってもらう、そして昭和の36年に試作の第1号機ができます。まだ実用化しません、
はい、
でもついにここで大きな苗から小さい苗の田植え機に移行するわけですね。で翌年の昭和37年2号機を作ります。そしてついに久保田がですね、45年に量産始めるわけですね、はい
はい、
これでついに日本の田植え、ものすごいこう腰をかがめて大変だった田植えという作業がみんな機械でできるっていうふうに 変わったわけですね。それがこの昭和45年ですね、一つの国になります。つまり松田さんが登場して、寺和さんが後々それを認めて、関口さんという若い技師が登場して、メーカーが日本の最もシンボリックな農業である田植えの一番大事なですね、稲作の田植えですね、を自動化することが、機械化することができるようになったわけです。
そうなんですね。松田さんのその発明がすごかったんですね。
はい、あの松田さんはですね、あのもうお亡くなりになってますけれども、彼を慕って地元の農家たちがずっとこう彼をね、年に1回お参りに行くっていう、あの会がありまして、私も以前行ったことあります。
今でもそれが、
あ、もうさすがについてるかどうか分かりません。コロナ前でしたけども、一回私も参加しましたけれども、それぐらい慕われていたわけですね。というわけで、農業のイノベーションっていうのは現場にあって、農家とか、現場にいる研究者と、そしてメーカーが現場の知恵をもとに、力を合わせることによってですね、今まではいくら頑張ってきても突破できなかった課題を乗り越えることができるかもしれないというエピソードでした。
ありがとうございます。いや、ということで、アグリオンコ知新、また次回もお楽しみに。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第二放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第一放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。